はい、この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでもお話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながら、ゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして、鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方、おめでとうございます。新しい1年になりますように願っております。さて今回はですね、台所から今お届けしております。ですね、今日は旦那さんが久しぶりに出勤の日でしたので、今がチャンスとばかりに録音を始めております。で、今ですね、ご飯の準備をしながら今回も喋ってみようというところでお話をしています。今はですね、炊飯器のお水の調整なんかをしてました。今からご飯を炊こうと思ってね、はい、水加減が多かったので水をちょっと捨てます。はい、このぐらいでどうでしょうか。うちはね、固めが好きなんで水は少なめにしてますね。いい感じになりました。で、ここで我が家は入れるものがあって、ビタミン&鉄分米、サプリ米っていうのを入れてます。美味しさそのまま混ぜて炊くだけっていうね、キャッチフレーズもついてますね。まあ、どうしても日頃のご飯だけでは取りきれない栄養素、ビタミンとかね、ミネラルなどあると思うので、こういうところでもね補ってやってます。これは普通にご飯炊いてご飯の味変わることなく使えますのでいいんじゃないかなと思います。五穀米とかね、そういうのも入れるのも好きなんですけれども、旦那さんが白ご飯の方が好きやっていうので、まあ、バレてるかとは思うんですが、こっそりバレないつもりで入れてるやつですね。で、こちらハウスさんから出ていますサプリ米、ビタミン&鉄分米っていうのを使っています。まあ、もしね気になる方いらっしゃいましたら使ってみてください。はい、今まではですね、ご飯が炊けた音っていうのは流れたことがあったかと思うんですけれども、スイッチ入れた時の音、初めてどうぞ。てれてれてれん。はい、ということで今日も炊飯器さんが頑張ってくれてますね。はあ、まあね、もう言い尽くされてますけれども、こんなご時世ですのでお家にねいる時間が多いんですよ。で、今日はその旦那さんは出勤になってるんですけれども、ここ最近はねもうずっと家でねお仕事をしたはったんですね。となると我が家は部屋の数はそんなに多くないので、旦那さんの隣にいたらどうしても邪魔になってしまうなっていうところもありますし、まあ、正直私がちょっと落ち着かないなっていうところもあって、お台所に避難をしてくるわけです。まあ、なんでかというと台所がね一番落ち着くんですよね。なんだろうな、まあ、もともとねご飯作るのが好きっていうのもありますし、ここでね過ごす時間っていうのも多いので、まあなんかね手を動かしながら考えることっていうのの整理をしたりもできます。あとね、このガスレンジとかこう水回りのお掃除をねこうコシコシコシコシしていると無心になれるっていうのもありますね。でね、さっきすごい悲しかったのが、まあそのね、ガスレンジの掃除をしてたんですよ。うち二口ガスコンロ使ってるんですけど、それをね頑張ってきれいにしたんですよ。したんですけど、きれいにしたそのすぐ後に吹きこぼしたんですよ。お鍋を吹きこぼしたんですよ。悲しかっためっちゃショックでした。ちょっと目を離した隙にね、ゆで鶏をね作ってたんですけど、そのお湯がね沸騰しすぎてこぼれてしまって、ジュワーってなってってなりましたね。まあまあまあ、そんなこともありますけれども、 まあ、吹きゃね、吹けばまた綺麗になるので、うん、まあそれでね、よしとしましょう。まあ、汚れたからね、もう一回掃除してもう一回綺麗になるのでね、っていうポジティブになれないんですけれども、ポジティブなことを言っていこうと思います。はい、ということで今回も台所からお届けしていきたいと思います。どうぞゆるっとお聞きください。
深夜、特に用事もないのについつい、
もしグリーンさん、
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう、そんな二人の終わらない話。
なんで切るんですか。俺ですよ、ミヤですよ。ふう、
深夜、特に用事もないのについつい長電話をしてしまう、そんな二人の終わらない話をちょっとだけおすわけ、そんなポッドキャスト切れない長電話、毎週木曜日21時配信。
おい、ひどいだろ、切るなよグリーン。
そんな、
はい、では本編に移っていきたいと思います。今日はですね、高野豆腐についてのお話をしてみたいと思います。というのもですね、先日、まあ、高野豆腐の煮物を作ってツイッターにあげたんですけれども、写真をねあげたんですけれども、そしたらフォロワーの方からですね、高野豆腐そういえば普段食べないし、どんな食べ方ありますか、よければお話ししてみてくださいというねリクエストをいただきまして、またですねこの高野豆腐のお話はしたいなと思っていたので、あ、これはいいご提案をいただいたなというところで今回お話ししてみたいと思います。前回じゃないんですけれども、過去にですね、好きです乾物ということで塩昆布の話もしたんですが、今回はそのシリーズ第2弾といいますかいうところで、高野豆腐好きです、乾物高野豆腐が好きですの話をですねしてみたいと思います。で、高野豆腐ってね、どんなものが、どんな風に調理されているものがイメージされますかね。まあ、最も一般的なポピュラーなのは高野豆腐の煮物かなと思います。お出汁とね、お醤油とお砂糖とで煮含められた煮物っていうのがね、一番よく目にするかなと思います。スーパーのお惣菜コーナーに売られていたりですとか、まあ、お弁当のね、こう一角にちょこんと居座っているような、箸休め的な存在でね、いるようなイメージがあるかと思います。で、私も普段家で作るときによく一番作るのは高野豆腐の煮物ですね。うちのね、旦那さんが高野豆腐の煮物が好きなので本当にしょっちゅう作るんですね。あ、で、その高野豆腐の煮物の話で一個エピソードがあって、私の話じゃないんですけれども、私の祖父、おじいちゃんのね、お話で一個あります。おじいちゃん、小さい頃から高野豆腐が苦手だったそうなんですね。で、まあ、それこそその親戚の集まり、法事とかですかね、そういう集まりで仕出しのお弁当が出てきて、その一角にですね、やっぱり高野豆腐がちょこんと居座っていたそうなんです。で、おじいちゃんはその高野豆腐が苦手なもんですから、もうね、先に高野豆腐を食べちゃって、あとね、残っている好きなものをゆっくり食べようと思っていたようなんです。で、いただきますをした後に、胃の一番に高野豆腐をパクッと食べましたところ、周りにいた大人の方から、あんたはこんなもんが好きなんかって言われて、なあ、もう私らのも食べ食べと言われて、おじいちゃんのね、そのお弁当の中に高野豆腐の山が出来上がったそうです。それを見たおじいちゃん、苦手だから先に食べてしまおうと思って食べたのに、目の前にまたこんなにたくさん高野豆腐がということで、うわーんって大泣きをしたそうです。周りの大人たちはね、苦手やから先に食べたっていうのに気づいてないから、そのね、良かれと思ってね、食べ食べって言って分けてくれたなと思うんですけど、まあ、それが裏目に出てしまったというお話がありました。おじいちゃん、かわいそう、かわいそうだけど、そのエピソードはかわいいと思ってしまった孫でした。はい、まあ、そんな感じで確かに高野豆腐は好き嫌いが分かれるかもしれません。 大変この、まあ、歯ごたえといいますか食感も特徴的ですし、うん、人によってはスポンジみたいなんていうふうにもね思われるみたいですが、まあ、私もね旦那さんも好きなのでよく食べています。はい、ではそんな高野豆腐なんですけれども、どんな風に食べているか我が家での調理法いくつかご紹介していきたいと思います。まずですね、先ほどから言ってます高野豆腐の煮物、一番よく作ります。これね、お好みがあると思うんですけど、甘いのがお好きですか、それともお出汁が効いているのがお好きでしょうか。うちはですね、旦那さんが甘いのが好きで、私はお出汁が効いてる方が好きなので、さすがに両方作るというわけにはいかないんですが、交互にね作ってる感じですかね。はい、まずこの高野豆腐の煮物っていうのをよく作ります。あとですね、高野豆腐をひき肉の代わりに使う方法として2つありますね。キーマカレーとかミートソースを作るときにひき肉の代わりに高野豆腐を使います。高野豆腐を水で戻して細かく刻んで入れるとか、フードプロセッサーが、ね、あればそれでやれば簡単だと思いますし、あとはやったことはないんですけれども、おろし金なんかですりおろしてもそのままね、水で戻さない状態ですりおろしてもそぼろ状になるんじゃないかなと思います。で、その高野豆腐のね特徴上味しみがすごく良いので、そのキーマカレーとかミートソースの味をよく吸うと思いますね。で、食感もその歯ごたえがあってお肉の食感に似ているので、ひき肉代わりとして使えると思います。で、何よりもともとが豆腐からできていますので、たくさん使っても胃もたれがしにくいというね嬉しいところもあります。まあ、それではちょっと物足りないわっていう方は、ひき肉とそのそぼろ状にした高野豆腐をね半々とかにすれば満足感も得られるんじゃないかなと思います。といったところで、初めにご紹介した方法はひき肉代わりに使うキーマカレーとミートソースでした。うん、これおすすめですね。お腹にも優しいし、ダイエットにもいいかもしれない。うん、そうですね。はい、といったところで、次にご紹介したいのは肉巻きです。これはその高野豆腐の味しみが良いっていうのと、先ほど言いましたお肉の食感に似ているっていうところが生かされている調理法かなと思います。またですね、余った煮物、その高野豆腐の余った煮物をリメイクするのにもいいかなと思います。まあ、どんな風に使うかというと、薄切りのお肉をですね、高野豆腐の周りに巻きつけてフライパンで焼いて、照り焼きみたいに甘辛い味付けにしたらご飯にも進むと思いますし、その少ないお肉の量で満足感が得られるので、お財布にも優しいというところがいいところかなと思います。食べ盛りの方のお宅とかの一品にね、いいんじゃないかなと思います。で、何回も言ってますけれども、その高野豆腐自体のが吸水性というか味しみがすごくいいので、そのタレなんかもね絡んで美味しくできると思います。というところで肉巻きのご紹介でした。あとはこれちょっともう一個あるのが、ハードルがぐんと上がっちゃうんですけど、もう一個ご紹介したいのが、高野豆腐にひき肉を詰めて、ひき肉、肉ダネを詰めてさらに煮込んだものですね。これはね、やったことないんですよ。やったことないんですけど、高野豆腐のレシピで検索をしたら非常にたくさん出てくるんですね。で、もう見るからに美味しそうだから挑戦してみたいなと思うレシピの一つです。まあ、どんな風に作るかというと、高野豆腐に切れ込みを入れてポケット状にしまして、そこにひき肉で作った肉だねですね、あんを詰めて、まあ、何かしらのお出汁、甘辛くするのかお出汁を効かせて作るのか、まあ、それは好みだと思うんですけれども、そういうね煮物にして、でさらに場合によってはそれを水溶き片栗粉であんかけとじにするっていうね、もう非常に工程は多いんですけれども、あ、これ絶対美味しいやつやんってなるのがあります。 まだね挑戦したことはないんですけれども、作ってみたいなと思っているレシピです。こんな風にですね、ちょっとバーッと揚げてみちゃったんですけれども、いかがでしょうか。高野豆腐、非常に汎用性の高い食品だと思います。で、乾物ですので日持ちもしますしね、我が家には常備してある食材の一つです。煮物としてね食べても美味しいし、そのお肉代わりに使えるっていうので非常に非常に重宝しております。もっとね他にもありそうですけどね、またね調べて、なんかこんないいのありましたよっていうのがあったらご紹介してみたいと思います。あと、そうそう、高野豆腐を使う時にある問題が1個あって、高野豆腐水で戻すか戻さないか問題っていうのがあると思います。これについてはもうその調理法に合わせてやるのが一番っていうのがね、もうそんな元も子もないこと言ってしまうんですけれども、それが一番だと思いますね。ただその水で戻す一手間もうしんどい時、それやりたくないって思う時ってあると思うんですよ。私もあります。でそんな時はですね、スーパーにもうすでに例えば一口サイズにカットされているものとか、短冊状にカットされているものっていうのが売られているんですね。乾物コーナー覗いていただいたらあるんですけれども、そちらをね使うといいと思います。私もしょっちゅう使います。それだとこう水で戻さなくてももうすでにカットされているので、そのままねお出汁の中にポンポン入れたら煮物ができるとかいうね、大変お手軽な商品があるんですよ。でそちらはだいたいそのメーカーさんの袋の後ろにですね、水で戻す場合と戻さない場合のお出汁と調味料の量とかもね親切に書いてくださっているので、それを参考にしたらいいんじゃないかなと思います。あとはですね、多少角が欠けてもいいわいって思えるのであれば、ストレス解消じゃないですけれども、もうそのままね塊の高野豆腐をバンバン切る、まあ切るというよりも切り割るみたいな感じになっちゃうんですけれども、そうやっちゃうのもありだと思います。パキッと綺麗に割れた時は非常に爽快な気分になれますので、そんな調理法もいいんじゃないでしょうか。一番いいのは食べる方のこともありますけれども、作る人がねやりやすいようにやるのもいいんじゃないかなと思いますので、高野豆腐を水で戻すか戻さないか問題についてはそんな風に思っております。はい、といったところで今回は高野豆腐の話をしてみました。お弁当の蓋では皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど、何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com。お弁当のふたは小文字で OBENTONOFUTA です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361。おべふたは OBEFUTA361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。それでは今回も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。